都心や2時を回りました。皆さんこんばんは、爆内 MC を務めます放送作家の元祖爆笑です。
皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク満喫してますか？この番組のアシスタントジュースジュースの金沢智子です。
はい、ということでね、1ヶ月ぶり、まあ、ずっと斜め45度が出たり、ゆかちゃんが出たりして、まあまあ、2人っきりでやるのも、まあ、1ヶ月ぶりなんだけども、5月4日、つまりこう、まあ、収録だけれども、はい、実際は、
中野サンプラザでホールコンサートがあって、うん、今終わってって感じです
ね。今終わって、はい、大成功に終わったって感じかな
っていう風に願ってますけど。
なるほど、わかりました。ということでね、今日もいろんなことを喋っていきますのでね、最後までお付き合いいただきたいと思います。それでは1422ラジオ日本爆内、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、放送作家の元祖爆笑です。
チュースチュースのサブリーダー金沢智子です。爆内、この番組は水曜のど深夜に爆笑トークをお送りして、笑いで日本を笑顔に、をキャッチフレーズにお届けするプログラムです。
はい、ということでね、はい、実は4月にこの番組に遊びに来てくれた、
はい、
なんと斜め45度、
はい、
斜め90度とか言ってたけどのライブに、
はい、
行きましたね。
行ってきました。
まさかカントモちゃんも行くと思わなかった。忙しかったんじゃないの？
いや、たまたま日曜日にちょっとお休みもらったので、うん、せっかくだからやっぱ行きたいな。
せっかくだから、
はい、
どうよ、初の
初めてのお笑いライブだったんですけど、うん、すごい楽しくて、うん、1時間半ぐらいあったんですけど、うん、あっという間でしたね。
埼玉からわざわざ出てきて、
はい、出てきました。
それでまずさ、俺びっくりしたのは、下北沢に行ったことないの？
行ったことなかったです。
まず
初下北です。
え普通若いんだったら行くんじゃない？若い、
いやー、
なんで、場所も知らなかった、どこにあるか。
いや、全然行ったことなかったですね。
場所分かってた、どこにあるか。
場所はなんとなく、電車で通り過ぎることはありました、
う
ん、
あったけども
降りたことはなかったですね、
うん、で行ったことなかったの、本当に
ないです。
だってまだ22だろ。
20です、今まだ20歳です。
20か、20歳だろ、大体また。
はい、
まだ。でもさ、それで行ったことないなんて、はい、俺みたいな田舎もんはさ、
は
あ、やっぱり下北とかね、
はい、
中目とか行ったことないとか、吉祥寺とか行ったことないとか、はいはい、若者の街よ。
うーん、
でも下北どうだった、初めて行って。
いや、なんか、
まず街が、
すごい若い方がやっぱ多くて、うん、すごい人混みだったじゃないですか、
うん、
だから、どうなんですかね、私行ったことないのが逆に変なのかなってやっぱり思ったんですけど。
何変ってどういう
こと？いや、なんか若者の街って感じがしたんで。
自分若者じゃない
か。イメージではこう、うん、なんかちょっと下町っぽい感じなのかなとか。
あー、何、商店街、
はい、ちょっとこう寂れた商店街みたいな感じなのかなと思ったら、うん、全然なんか若い方がいっぱいで、すごい、うん、ねえ、なんか勢いのあるところで、なんだろう、すごい、私ももっと来とけばよかったなって思った
んですけど。でも二十歳でしょ、本当に。
二十歳です。
二十歳の町だよ、あそこは。
いや、でもちょっと私1時間以上やっぱかかるので、行くのに、下北まで行くのに。
だから
やっぱりちょっとなかなか。
だったら別に下北行かなくても、なんか金賞とかでもいいっていうことか。
まあ、金賞とかでも全然。
なんか何、千住とかわかんないけど
何
どこ、浦和でも
大宮、浦和大宮とか、そうですね、
北浦和でも何でも、そういうところあるってこと。
はい、
埼玉県で十分あるってこと。
ありますよ、いっぱい。
違うんだ、下北沢っていうのはそういうところじゃないのよ
いや、でもすごい下北沢歩いてて、うん、あの岩爆さんの知名度の高さに驚きました。
なんでだよ
すごい声かけられるんですよ。
いや、だって俺たまたま違うよ、下北沢ってそういうところで密集してるから。
いや、そういうところじゃないですよ
でも知り合いがいるわけでしょ。どうも
すごいですね、
岩爆さん、ご無沙汰しますってね。
びっくりしました。
ちょっと時間あったからな、ちょっとお茶してな、うん、お茶した時に、はい、ガラスバリングの向こうからな、あのカップルがいて手振ってたから、はい、あれ、カントモちゃんのファンかなとも一瞬思ったんだけど、
全然ですよ。
パッと俺見たら、おーっつって、そいつも北海道から出てきた芸人でさ、はい、あの奥さんというか彼女と出てきて、はい、で下北でたまたま家探してた時に、あれ、久しぶりって言ったでしょ、
はい、
で終わってからまたちょっと帰ろうと思ってたら、はい、今度あの坂本志郎っていうさ、全然売れてない芸人がいきなり出てきたんだよでね、わー、カモさん、どうもお越しってたから、カ
ノ
トモちゃんびっくりして俺もカノトモちゃんのファンだと思ってサインくださいって言われた。いや、カノトモちゃん人気あるなってパッて見たら普通の芸人だったんだ。
本当にすごかったですよね、走ってすごい勢いで来て、ま、岩爆さんみたいな。
何なんだろうね、下北ってそういう、だから
ねえ、すごい元気のある街でしたね。
いや、でも意外とカノトモちゃんも知られてたかもしれないけども
いや、
やっぱりさ、知られたかもしれないけど、やっぱアイドルにちょっと声かけるのはちょっと違うじゃない。
いや、
別に俺は放送作家で別に芸人、お笑いだから別にだって思ったんだけど、
そうですね、
まあ、いや、そんなことあって
、はい、
初の下北沢、ね、はい、ライブ斜め45度のお笑いライブ見たわけでしょ。
いや、もう楽しかったですよ、本当に。
最初何、緊張してたの？
いや、すごい緊張してました。
なんで緊張するの？
どうやって見ればいいのかなとか。
どうやって見る？
なんか笑っていいのか、それとも笑 らなかったら逆に失礼なのかとか。
いや笑っていいんじゃないもん。逆に笑っても俺が心配したら監督じゃ別のところで笑うかなと思って、
は
い、
あそうですね、
人とちょっとあれちょっと違うなっていう時あるよ。
それもありますね、
うん、一人だけハハって笑う時
ちょっと恥ずかしいですもんね、
う
ん、
ちょっと違うツボの時とかあるじゃない、
はいはい、
うん、でまずどうしようかなと思って見た、うん、そしたら
いやすごい面白かったです本当に、うん、あのコント、
うん、
もう着替えもたくさんあったりとか、うん、あと着替えのシーンもちゃんとこうなんていうんですかつなぎで映像が流れてたりとか
着替えてる間ね、はい、うんうん、それはちょっとアイドルの世界ではないでしょ。
なかなか私たちはそういう映像の演出みたいなのないですね。
ないでしょ。だからまあだから暗転にして、うん、コントとコントの間はやっぱ暗転にして VTR が流れ
る、はい、その VTR もちゃんとコントと絡めてあって面白かったです
ね、うん、勉強になった
勉強になりました。
お誕生日パースデーだっけ何だか
バースデーイベントとかで私もなんか考えなんかできたらいいかなとか思いましたね、
うん、その中でも、はい、2、4、6、7個
お
コントやったけど何が面白かった。
私はシリアルナンバーか。
シリアルナンバー
10年の
シリアルナンバーってあれだっけコードネーム言えってやつか。
あれですあの
拳銃の銃のね銃の裏側に番号があって、
はい、面白
っ、まあ、これちょっと今これ喋りだけではちょっとわからないから
そうですちょっと伝えきれないですから。
これ DVD 出るみたいだからさ、はい、まあ、今カナトモちゃんがこれシリアルナンバーっていうのが一番面白かった、はい、その次面白かったのは
10年の追憶ですかね。10年
追憶これどうやつだっけ。10年の追憶って
あの10年間追いかけててっていう犯人さんと刑事さんのやつです。
だからそれはちょっとほら斜め45度の岡安がアイドルオタクだからさちょっとアイドルっぽくなっちゃったわけでしょ、
はいはいはい、ちょっとそうですね。なんか岡安さんのキャラクター面白いですね。
あいつは面白いよキャラクターで。まあ面白い顔出しさ
表情も。
でも下池が一番面白かった。
下池さん面白かった。
なんで下池面白かったの。
なんかアクションシーンあったじゃないですか。
何何
アクションシーン。
あアクションアクション
あの拳銃撃つところとか、ね、
あっち来た前から来た後ろから来たバンバンバンバンバンって全部皆殺しにするねスナイパー役だからね。
すごい真剣にやられてらっしゃるんですけど、うんうん、なんかちょっとコントに見えちゃう。そこも面白くて。
まあそうなんだ。別にあそこ笑いどころじゃないけどね。笑いどころないんだけどやっぱりね
面白かったですね。
なるほど、はい、そうかそうか。やっぱりためになった。
ためになりましたよ。
勉強になった。
勉強になりました。
なるほど。でもあそこで今度では斜め45で出ればいいじゃんゲストで。
いやいやそんなそんなあのめっそうもないです。
でも笑いってなんとなくそういうことかなって分かった。それともただ普通の いつもほらあの何、うん、みんなで芝居やったりするじゃない、
はいはいはい、
やったりするのとまたちょっと違う。
全然違いますね、うん、やっぱりなんかお客さんのその見方とかも全然違いますし、うん、あとやっぱりフリーみたいなトーク最後にあったじゃないですか、
う
んうんうん、ああいうのもやっぱすごい上手だな
って。やっぱりうまいなと思って。あれ別に台本はないからね。
そうですよね、うん、なんかそれなのにすごい笑えるし。そ
う
そ
う、まあ、感想だな感想を言うんだけどもな、うん、とかいうことあるよ
な。なんか DVD の告知とかもなんか9万8000円とかなんかふざけてたりとかして。
それやりなさいよ。
面白かった、ね、
今度やりなさいよ。
私がですか。
今度ジュースジュースの DVD、来月発売ですが9万8000円のところ今日は1500円で。あ本当いくら本当いくらさ3000円くらいだけ。
4000円くらいしますかね。
まあでもそれを9万8000円のところ今日だけみんな4500円で売りますって言うおーってくるよ、
はい、
絶対笑いになるよ。
面白かったですね、
うん、そういうのとか。まあそれではもうこれいつもやってることだからさ、うん、多分あれなんだけども。
そうですね。
まあでもやっぱりちょっとライブハウスもねこれ激地下リバティという狭いところだったんだけど、はい、どうだった、はい、これは場所は。
いやなんかやっぱり、うん、表情とかもすごい見やすいじゃないですか、
うんうんうん、
モニターとかもなしに直接そういう顔の表情とか読み取れるっていう意味では、うん、私たちも今ライブハウスツアーと、うん、ホールでのコンサートツアー一緒にやってるので、うんうんうんうん、ライブハウスの方のツアーで行かせる部分はあるのかなって、
ね、なるほど。そうだね、やっぱ表情見られるからね、うん、
大事です。
だからかなともちゃんも顔でちょっと笑わせる工夫してみたらどうだい。
そうですね、うん、私一応お笑い芸人じゃなくてアイドルなんで。
あまあまあそうなんだけど。じゃあ逆に可愛い顔をみんなするみたいなこととか。
そうですね、そういうの大事。
斜め45で言えば岡安みたいな感じで下池を演じるということ、
う
ん、
そうですね。
じゃあ土屋どこ行っちゃったんだって。
でも土屋さんすごいしっかりしてらっしゃって、うん、トークの時回しみたいなところあったりとかするので、うんうん、私もちょっと告知とかしっかりガチッと決めたいときは、うん、こう土屋さんみたいにしっかり回していけたらいいなって、うん、
なるほど
思います。
じゃあ勉強になったか。
はい、お三方ともすごい勉強になる部分がありまして。
はい、わかりました。まあね、これ DVD 見てもらえばというか、
はい、
いうことだし、またなんか夏にやるのかな、夏とかやって
るから、ましたね、
またぜひ行ければね、はい、行きたいしということで
行けたらいいなと思いました、
はい、
はい。それでは今日のバクナイ1曲目です。ジュースジュースでさみだれ美女がさみだれる。1422ラジオ日本
爆弾。
1422ラジオ日本爆内、
番組 MC 放送作家の元祖爆笑と
アシスタントのチュースチュースの金沢智子でお送りしております。
はい、それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをお願いいたします。
はい、紹介します。爆内ネーム天網2かっこコスプレキモキモマンさんからです。
長いペンネームだね、
うん、はい、ありがとうございます。元爆さん、金智ちゃん、こんばくない、
こんばくない、
毎週このラジオが楽しみです。
はい、
さて今年の6月にジュースジュースさんのライブが秋田県で行われますね。お、自分は初めて秋田県に行くので、岩爆さんに秋田県の楽しみ方を教えていただきたいです。6月ならではの風物詩もありましたらお願いします。かなともちゃんは秋田県の思い出はありますか、とのことです。
まずこの方はどこの人、場所って、
場所書いてないですね。ちょっと
関東近辺、
関東なのかな。
わざわざ秋田まで来るんだ、
ありがとうございます。嬉しいですね。
嬉しいじゃない、はい、ね、それも秋田って、ね、6月の
18とかでしたかね。
19だな、
19、
うん、19、あれ、はい、18、どっち、
19ですね、
19だね、19、
その辺です、はいはい、
その辺って
19です。
どうよ、秋田の思い出だってよ。
秋田の思い出ですか。そうですね、秋田県は
2回行ってんだろ、だから
そうですね、一番最初に行ったのは、あの対バンライブだったんですけど、あのジュースジュースとして初めての対バンライブで、
知ってますよ、だって元祖爆笑プロデュースユ
ニフェスタだから。ありがとうございます、うん、オーガに行かせていただいて、うん、あの時はもう本当に、うん、あの緊張しすぎて、うん、もうみんな MC とかも本当に一言一言相槌まで全部決めて、うん、もう練習していったんですけど、うん、みんなやっぱり上がっちゃってるから
全然
あの一人なんか抜かしたりとかするとみんなこう無言で目線で伝えて、うん、あなただよあなただよみたいな、でもその子も思い出せないしみたいな、わちゃわちゃして。
じゃあ秋田県の小川って覚えてないんじゃないの、もう風景とかそういうの。
でも海覚えてます、はい、
歌ってる最中にだから正面が海でしょ、はい、
ね、
だから
綺麗でした ね、
だけどそれしか覚えてなくて何も、
結構緊張してて、ね、あの時は本当に楽曲もまだまだ少なかったので、同じ曲2回歌ったりとか、
あと説教祭で帰ってきたんでしょ、
まあちょっとミスとかもあったりとかして、うん、怒られたのもいい思い出だなと、
は
い、
で2回目はこの前のってか、この前ってか去年か、
ジュースジュースの単独ライブです ね、 そうだね、はい、それはまあまあジュースジュースとしても単独ライブ何公演も行ってきて、あの単独ライブとして初めて秋田に行くっていうことで、うん、すごい楽しみだったのも覚えてますし、うん、楽しかったっていうのも覚えてるんですけど、うん、あのライブ終わった後に岩爆さんとご飯
行ったね、
行かせていただいて、
ちょっと仕切って
な、その時生ハゲ出てきたのが、
うん、初生ハゲ、
初生ハゲ、
生ハゲを見た
という、インパクトありましたね、あれは。
あのともちゃんだけ泣かずにみんな泣いてしまった
普通泣かないですよね、逆にそうですね、私が普通ですよね。
いや泣くんじゃないの。
いや私
泣いたことを笑ってたでしょ。
でも笑ってました、ゆかちゃんと上村あかりちゃんが泣いてましたね。
まあ強いんだな、体も強いんだよ、そういうの。
いや泣かないですよ、泣かない、普通は。
どうする、また今度次回また行くときにまた同じ生ハゲだと面白くないかな。
そうですね、なんか楽しいことあるといいなーなんて思ってますけど。
でもね、この人も気をつけてね、
はい、
まあ、新幹線で行くのかな、飛行機で行くんだろうね。
新幹線ですかね。
だからその前にだから青森とかあるわけでしょ、盛岡とかあるわけでしょ、はい、あるから、まあ、ホームページ見てもらえば分かるけども、はい、だから多分そうやって回っていくんじゃないの、その日にね。
そうですね、
ただ秋田だけ来るわけで、でもね、はい、秋田に来たらね、ぜひともね、やっぱり秋田ならではのね、う
ん、
あの美味しいものを食べて帰ってもらいたい、はい、
なんか
やっぱりそこでしかないから、東京で来ても食べれるものは別にさ、
う
ん、
ね、
いいんだけど、やっぱりハタハタとかさ、あのきりたんぽ田楽とか、やっぱりね、そういう秋田ならではのものを食べて帰ってもらえばいいかなと思ってるんでね、いいですね、うん、もちろんラーメンも食べたかったら食べてもいいんだけど、キータンポラーメンっていうのがあるから。
あ、私食べました。
どこで。
多分小川行った時に空港で食べましたね。
小川は空港ないよ。あ、小川に行った時に
帰りに
秋田空港行ったら、キータンポラーメンあるでしょ、空港にあるよ、
はい、
あれを食べたの。
食べました、
一人で。
みんなであの反省会も兼ねてご飯食べました。
例えばね、説教されてるカンドムちゃんだけ、あ、うまいうまい、
美味しいって思いながら食べてました。
説教されてたそのマネージャーの意見を聞かなって。
いや、聞いてましたけど、その美味しさも感動しながら。
それ説教されてあんまり食欲もなくなるんじゃないの。
いや、結構普通に食べちゃいましたね。
あ、そうか、わかりました、
はい、
はい、じゃあ、はい、気をつけてね、
はい、
秋田に来てください。
はい、はい、じゃあ続いてのお便り紹介します。爆内ネームペッパーケーブさんからのお便りです。
はい、
岩爆さん、金沢さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
スタッフってもう狩野英孝か、お前は。
前回岩爆さんがこう叫んでおられましたのでって書いてある。
あれ言ったっけ俺。スタッフって言ったっけ、そんな
言ったのかな、覚えてないんですけど、うんうんうん、はい、ありがとうございます。先日石川県でのジュースジュースのライブでの出来事、最後の MC でメンバーの皆さんがお話をしているとき、金沢さん突然自分のタオルを背中に回し、ゴシゴシとまるで背中を洗うようにこすり始めましたね。
あ
れは背中が痒かったのでしょうか、それとも大量の汗が吹き出て気持ち悪かったのでしょうか、非常に気になりましたので、よろしければ理由を教えてください。
何、人前で何タオルを背中に入れて、
う、
どうしたの、何、汗か、どう、
私普通にあのライブハウスツアーの時は 汗とか結構大胆に拭くんですけど、結構アットホームな空間なんで、
アイドル拭いちゃいけないんじゃないの、アイドル。
いやでも汗だくよりは拭いて綺麗な方がいいかな。
体拭かないんじゃないの。
全力で拭きますね。背中も拭くし、首とかも。
え、何、親父のあの風呂入
る、お風呂入ってる時みたいに。そうだ、
本当に
ゴシゴシ。
それみんな見てんの。
お腹とかも普通に拭きますね、私。
それ何、服の中から。
服の中も入れますし。
そんな親父じゃん。
お腹出てる時はお腹出てる部分を拭いたりとか。
親父がやることだよ、そんなの。
いやでも汗かくんですよ、ライブハウス。
じゃあ一回戻ればいいじゃん、部屋、あの、いやなんか髪手かし元に。
こう一応出とこうかなみたいな、心配されちゃうから履ける。
それごめんない、人が一生懸命喋ってる時にやるんだから。
そうです、
ね。それはあんまりスポットライト浴びてないから。
そうですそうですそうです。
でもそれ見てる人は見てんだな。
はい、でも全然見てもらって構わない。
なんでだよ、それはアイドルとしてあるまじき行為じゃないのか。大丈夫かそれは。
まあでもそのアイドルとしてなかなか見られない部分をライブハウスツアーだからこそ見られるっていう、このレア度。
家のお風呂ではそれってやっぱりゴシゴシない。
ゴシゴシ洗いますね、
タオルで。やっぱりゴシゴシ洗って、はい、
そうですね
それはでもどうだろうね、親父っぽいな。でも
ちょっと気をつけます。じゃあちょっと
他の人はやってないでしょ。
あー、でもやってるじゃないですかね。
でもそれがいいと思ってる人いるのかな、そういう。
いるかもしれないですよ、
ゴシゴシ姿。
そうです、ゴシゴシ姿がまたセクシーっていうかもしれないですから、ね、
じゃあみんなでやればいいの、ゴシゴシ体操みたいなのやればいい。金沢智子のゴシゴシ体操
ってさ、なかなかそういう機会あるか分かんないですけど。
一番汗かくの、金沢智子ちゃん
は。あ、どうですかね。でも結構みんな汗かきますね。ちょっと気をつけます、ま
あね、汗かいてね、髪型がペチャンってなる
んですよ。そうなんです、嫌なんですよ、前髪とか結構
なんかペチャンってなってな。
いや結構ペチャンってなるっていうよりは、今前髪伸びてきちゃってて、うん、あのライブハウスだともう前髪が目に刺さるんですよ、うん、
あら、
それが嫌で、汗やっぱりちょっとこまめに拭かないと。
え、なになに、汗かくと前に刺さる、どういうこと。
あの汗かくと、あの前髪ちゃんとセットするじゃないですか、ライブ前に。でしっかり巻いて、長くても目に入らないように巻いておくんですよ。
横に行ってんの、
はい、そうです。
それスプレーすればいいんじゃない。
スプレーするんですけど、もう汗かきすぎて盛り上がりすぎて、全部前髪がまっすぐに戻っちゃうんですよ。
まっすぐストレートになっちゃう、
はい、その目、そうすると目の中に、
じゃあそれ切っておけばいいじゃん。
そう、切りたいんですよ。なんでじゃ、だからなかなか簡単に、まあ、
これアップしておけばいいじゃない。
いや、やっぱちょっと恥ずかしいんでいいです。
なんでおでこ出したくない
の。そろそろ前髪切りに行こうと思ってます、はい、
おでこ出すのじゃ。
おでこは出さないですけど、ちょっとまあ適度な長さに整えに行かなきゃなって思ってます。
なるほど、わかりました、
はい、ありがとうございました。続いてのお便り、じゃあいきます、群馬県のバクナイネーム水瀬田さんからのお便りです、はい、ありがとうございます。ガンバクさん、ともさん、こんばくない。
こんばくない。
大阪で行われたコード3スペシャルのホールコンサートに行ってきました。おおな演出の連続、そしてみんなが元気に楽しそうに歌って踊ってる姿を見ていると本当に嬉しくて楽しくて、うるうるな時間でした。ともさん、本当に楽しい時間をありがとうございます。ホルモン、かっこフェルモンいっぱいのトモさんのセクシー度が増したパフォーマンス素敵でしたよ。残りのホールコンサート、そしてまだまだ続くコード3のライブでもっともっとセクシーな姿を見れるのを楽しみにしていますとのことです。
セクシー、 何がセクシーなの。ホルモンっぽいの。
あのホルモンっていうのは
フェルモンのこと
でしょ。 MC の中で高木さゆきちゃんが、お誕生日が来たのでもうちょっとやっぱ大人の女性になって、
喋っていいの、その内容は。
全然大丈夫です。もう終わってる、フェロモンいっぱい出していきたいって話をしようとしたんですね、
さゆきちゃんが。
そしたら、フェロモンを間違えてホルモンって言ってて
どんだけの焼肉好きなんだって
そうなんですよ、トモみたいにホルモンいっぱい出していきたいですって言ってて、私ホルモン出てないよなと
それで盛り上がったの。
そうなんですよね、
さゆきちゃんが天然で、
はい、間違えちゃったみたいで、
フェロモンっていうところを
ホルモンって
前に焼肉食ってたんじゃないか、ホルモン食べちゃって、それで大爆笑。
いや結構普通にみんなその時にクロストークしてて宮崎ゆかちゃんが他のこと喋ってたりとかして、
拾ってあげなかったの。
結構カーッといっちゃったんですけど、
拾ってあげればよかった
じゃん。こうやって拾ってくださる方がいることに感謝ですね。
それ何セクシーやだ何
いや、
それカントモちゃんがセクシーな踊りしてんの。
そうですね、
どういう踊りを。
いや私別にそんな普通に踊ってるだけですけど。
でもちょっと何、今までのやられホールと違うの、それだから。
結構あの演出が豪華で、
衣装が
もう、いろいろステージ上でびっくりなことが起きるんですよ。
それ言えないの、それ。
ちょっとまあ見に来てほしいなって思います。
見てもう終わっちゃってるんじゃん。
まあ大阪だけじゃなくていろんなところでやってるんでまだまだ続くんで。
あと DVD なの。
DVD も出るかなと思います。
でも何、そういうセクシーパフォーマンスがちょっとホールだからちょっとこう大胆な感じになってるところ、
まあ、そうですね、どうだろう、セクシーなのかな
と言ってるのが水瀬さんはそういう風に思った、
まあ、セクシーだと思ってくださる方は思ってくださるみたいですね。
曲もそういう感じなん。そうでもない、曲はだって今までの曲でしょ。
今までの曲ですけど、でも結構今までよりも踊るシーン多いですね。
なるほど、
はい、
それがちょっとこう
多分セクシーに見れたんじゃないですかね。
まあ大人じゃないっていうことだな。何だっけ、何が大人じゃないっていうこと、
体だけが大人になったんじゃない、もう
全体が大人だっていうことで、
そうですね、
セクシーの仲間
ということ
で、
はい、したいなと思います。
わかりました。
はい、それでは今日の2曲目です。こちらの曲はラジオ日本5月前半のパワーチューンです。家入りレオで僕たちの未来。爆内
爆内爆内
爆内1422ラジオ日本
爆内コラム頑張く。今日のコラム頑張くはですね、
はい、
すいませんけどもちょっとあの宣伝というか告知させてもらいたいんですけ ど,
どうぞ
僕はまあ日大芸術学部の落語研究会卒業して、はい、まあ、高田文夫弟子になったんですけど、
うん、
一つ上の先輩に立川志らくさんという落語家さんいるんですよ、
はい、
立川談志師匠の弟子さんで、はいはい、立川談春とか立川志らくって言ってね、今もう、うん、立川流ではトップの方の人いるんですけど、はい、この人がまあ落語家なんだけども、うん、劇団を持ってるわけ、うん、劇団を持ってていろんなその固定の劇団はいないんだけど、まあ、客演ということでいろんな人を呼んで毎回やって、うん、今回18回目なんだけどね、うん、その、まあ、劇の、まあ、演劇の私がちょっと一応スーパーアドバイザーという形で入ってるので、まあ、演出脚本は立川志らく師匠がやってくれるんだけども、うん、スーパーアドバイザーということで、まあ、見たそれこそ見てこういう風にしたらとか、ああいう風にしたらとか、こういう風な感じでお笑いにしたらとか、こういうところはちょっと分かりづらいなとかっていう、まあ、スーパーアドバイザーでやってるんだけども、うん、ぜひですねこれ5月14日から29日まで20公演あるんですよ。それも下 北沢タウンホール、この下北のね、
はい、
あそこあったでしょ、バスの乗り場のところ
あ,、ね、
うん、あそこの地下1階にあるんだけど、はい、そこでやりますのでぜひですね、いろいろホームページ見てもらって、ちょっと見てもらえばなと思います。私も何回か見に行きますのでよければと思って、これはどういう内容かというと、
はい、
まあ、これちょっと読んでください。これ
え私ですか、
はい、これも、はい、
壮絶な喜劇が誕生しました、
うん、
狂気、ナンセンス、毒、クレイジー、笑い、涙、人情、サスペンス、ラブストーリー、そして落語、すべてが詰まったエンターテインメントということですね。
おお、すごい、はい、全部読めた感じ。
ちょっとあの分かんないです、読めたかちゃんと不安なんですけど大丈夫ですかね。
大丈夫よ。
大丈夫ですか、
うん、合ってるよ。
よかった、
うん、合ってるよ、大丈夫よ。不幸の家族というタイトルでね、
はい、不幸の家族、
まあ、簡単に言うと、はい、誰かと誰かが結婚したんだけど、その、はい、結婚した人のお兄さんとあれが兄弟だとか、その別れた人だとか、もうとにかくもうみんなつながってるみたいな、そういう、まあ、不幸の、まあ、家族というか不幸の、まあ、シチュエーションで行ってますので、まあ、ぜひですね、見ていただきたいなと思っておりますので、
はい、
詳しくはホームページの方で確認していきたいと思います、
はい、
ということで以上、今日はちょっと告知させていただきました。ありがとうございます、はい、
ラジオ日本ネクスト、ラジオ日本ネクスト、1422
ラジオ日本、
ラジオ日本、
爆内
爆内
爆内爆内
1422ラジオ日本
爆内。
ラジオ日本がお送りしてきましたバックナイ、あっという間に今週もエンディングです。
はい、それでは告知の方お願いします。
はい、ニューシングルジュースジュース、体だけが大人になったんじゃない、ネクストユー、ネクストイズユー、絶賛発売中です。ぜひぜひ聞いてください。そしてジュースジュースライブミッションダブル2をコード3グローウィング、次回は5月7日土曜日高知クロスポイントにて公演があります。こちらライブハウスでのツアーなので皆さんとの距離もすごく近く楽しめるものになっております。ぜひ来てください。そしてそしてジュースジュースライブミッションダブル2をコード3スペシャルグローウィングアップは次回5月14日土曜日金沢の地元埼玉県三郷市文化会館大ホールにて行われます。
すごいね、何地元に戻るのまた、
は
い、
そうなんですよ、地元でホールコンサート、
埼玉盛り上がるのやっぱり。
いやー、どうですかね、盛り上げていただきたいし私たちも盛り上げていきたいなと。
カナトモちゃん埼玉に盛り上がらなかったらカナトモちゃんせいになっちゃうよ。
いやそうですよね、本当あの埼玉でのホールコンサート初めてなので。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。
何人くらい、すごいでかいとこ、
どうなんですかね、何人くらいなん
だろう。でかい大ホールじゃん、大ホール
1500人ぐらいですかね。
でか
はい、
完売してるチケット大丈夫。
いやちょっとまだわかんないですけど、
カナトモちゃんもう買い占めなさいよ、買い占めて。
そうですね、あの親戚みんなとかにちょっとお願いしようと思う。
知り合いとかみんな売りなさいよ、はい、もう
皆さんぜひぜひこちらも遊びにいらしてください。お待ちしております。
はい、この番組では私たち2人の質問、そしてあなたが笑顔になった言葉、エピソード、曲を大募集しております。その他各コーナー番組ホームページをチェックしてください。
宛先はメールの場合バクナイアットマーク JORF.CO.JP、 bakunai@jorf.co.jp まで。はがきの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本爆内までお願いします。番組ブログも随時更新中です。もちろん番組ツイッターもあります。アカウントは爆内1422です。フォローお願いします。
はい、それでは皆さん来週も水曜と深夜2時です。この時間のお相手は放送作家ガンス爆笑と
ジュースジュースの金沢智子でした。
また来週。
斜め45度さんのライブ楽しかった。